今日は罪悪感についてお話をしております。そこで、私たちはですね、無明という心を抱えているんですね。無明、無明というのは自分の心に暗い心、つまり心が見えない心なんです、無明、つまり私はいわゆる何者かわからない、どこから来てどこへ行くのかわからない、ね、その私に暗い心が無明なんです。だから私たちは自分を感じたいと思って、この腹底からですね、どうしようもない感情が吹き上がってくるんです。これが認めてほしいとかね、大事にしてほしいっていう心なんです。分かってほしいって心、
生まれながらに、
生まれながらに持ってます。なぜならこれは魂からの叫びだから、ね、だから私たちは生まれながらにしていつもこう認めてもらうために生きてるんです、ね、なぜかって言ったら人から認めてもらうことによって自分を感じるんですね。あ、自分はここに生きているんだっていうふうに思うんです。そう、自分、はい、だから認めてもらえると心が楽になるし、認めてもらえないと苦しくなるんです、ね、これを親鸞聖人は愛欲の後悔っていうふうに言ってるんですね。これどこかというと真宗聖典の364ページですね。左から 1,2,3,4,5,6 行目に愛欲の後悔っていうふうに、言われてますね。悲しきかなや愚徳乱、愛欲の後悔に沈没しとですね、こういうふうに言われてますね。愛欲の後悔に、沈没しっていうふうに言われている、ね、沈没っていうのはいわゆる溺れているっていうことで、その自分で自分の心をコントロールすることができないってことです。だから私たちは人から認められているときは自分の理性でですね、自分をコントロールできる、こんなことはやっちゃダメだって思ったらやらなくて済むんです。で、こういうことをやらなくちゃいけないって思ったらやれる。だけど認めてもらっていないと、もうできない。そんなの溺れているってこういうことです。もう理性が吹っ飛んでしまうんです。なぜなら私たちの本当にもう根本的なところなんです、これは、ね、無明っていう、もう腹底から吹き上がってくるね、もう感情があるわけですよ。無明からこう吹き上がってくるわけ。認めてほしい、愛してほしい、分かってほしいっていうこの感情、もうどうしようもない感情があるんです、ね、これが私たちを苦しめるですね。結局私たちの苦しみってどこから生み出されるかって、この認めてほしいっていう感情から 全ての苦しみが生み出されるわけです。そうそうそう、ね、ところがですね、この世界はみんな認めてほしい人たちばかりなんですよ。私のことを分かってっていう人はいるけど、ね、例えば電話するでしょ、放送もね、私はこういう人間で昔こんな苦労して兄弟はこんな人でっていうこんな感じでね話をするとね、ああそうなんですか、そうなんですか、そうなんですかと、ちょっと待ってください、私の話を聞いてくれって、ね、俺の話を聞いてってね、2分だけでもいいってね、こういう気持ちになってくるじゃないですか。
一方的に喋っちゃう。
そうね、なんでね、なんでそんなにこう一方的に喋るのかと、私は会話がしたいんだ。
どうしてだろう。
それはそれだけ認めてもらっていないからなんです。これをこの世界は固くって言うんですよ。固くっていうふうに言うんですよ。固くっていうのはですね、この世界が火で覆われているからどんどんと心の潤いがなくなるんです。心の潤いがなくなる。潤いっていうのは認めてもらうと心が潤われ、ね、潤ってくる。ところがこの世界にいるだけでもうどんどんと心が乾いてくるんです。この世界っていうのはみんな認めてもらいたい人たちばかりで、誰も認めてはくれないから、いるだけでどんどん不安になってくるんです。自分が感じられなくなるんです。ね、みんなだって認めてもらいたいんです。みんな認めてもらいたいけど、みんな認めてもらってないんです。認めてもらうためにはね、まずその、まあ、認めてあげるためにはね、自分が誰かから認めてもらわないと認めてあげることなんてできない。ところがみんな認めてもらいたい人たちばかりだったら、誰も認めてくれる人はいない。そこにいるとどんどんと不安に満ちてくる、
ね、そんな昔のこと喋らなくたっていいじゃない。
はい
昔のこと、
いやいや、だから最近のことは覚えてないんです
そんなバカなことあるかね。
時が止まってるんです。お、ね、いわゆる認めて、だから認めてもらいたい、もらいたい、もらいたいって生きてるんです。だからこの固くの中にいると、人間はやがて魑魅魍魎となっていくんですね。人間の心を失っていくんです。鬼のようにですね、俺を認めてくれって言って弱者をねじ伏せて認めさせようとしたりする。ね、分別心が強くなるんですよ。この固くの中にいると、もう認めてほしくて、もう相手のことなんて考えられないんです。だから何のために責めるのかって言ったら、認めてほしいからなんですよ、ね、認めてほしいから、もう何て言うんですか、弱者をいじめて私に注目を浴びせるわけ。私のことを見て、私がここに存在してるっていうことを感じてっていうふうに言うわけ。ね。で、なんかこう話を聞いてくれる人がいたら、何時間でもこうでさ、ああでさって話をしてね。ね。認めてほしいんです。いやいやいや、聞いてる私はあなたの話を聞いてどれだけ苦しい思いをしてるか。こんなことは考えずに、ああでさ、こうでさっていうことをずっと続けていく。
結構いるよね。
ね、
認めてもらえないね。
それだけこの世界っていうのはもう魑魅魍魎にあふれてるわけ。このことは法華経の中にね、説かれていますので、また読んでいただければ分かりますけども、もうその魑魅魍魎の中でね、その力でねじ伏せて自分の思いを通してくる人もいる、ね、その中で常に、ね、責められるんじゃないかと思いながらね、おどね、ビクビクしながら生きているものもある。で、自分がね、上に立った時はね、弱者をいじめまくるようなね、それでいながらいじめまくる人もいる。心を失ってゾンビのように生きている人もいる、ね、認めてもらうためなら嘘でも平気でつくような人がいる、ね、そして何どんなに認めてもらっても満足できずにね、苦しんでいる者もいる。この世界は魑魅魍魎にあふれている家宅という世界なんです。そういう中でもう相手のことなんて考えられない、自分が認めてもらうためなら何をしてもいいって思う人が増えていくわけです。だからこの家宅の中にいればいるほど分別心が強くなって、相手を責めるし、相手を切り捨てるし、見下すし、そうやって苦しむわけです、ね、ところがこれは本当悲しいことなんですけど、この自分が否定している相手の自分なんですよ、ね、ということはこれ自分を否定しているのと一緒なんです。自分が認めてもらいたいあまりに自分を否定しちゃってるわけで、自分を否定するとこの本心から余計ですね、もっと認めてほしいって心が吹き上がるんですよ。例えば自分なんていなくてもいいんだって思ってみてください。ものすごく吹き上がってくるから、認めてほしい認めてほしい分かってほしいっていうのがね、そう、裏返しなんです。だからいわゆる自分を責めれば責めるほどこの認めてもらいたいっていう感情がもうマグマのように吹き出てくるわけ、もう次から次へと。だそんなね、自分を否定しない人はそんなに苦しまなくていいわけ、そんなに認めてもらわなくてもね、過ごしていけるけども、いや自分なんてこの世から消えてしまいたいとか、いなくなった方がいいとかね、つまり自分を否定する人っていうのはいわゆる理性で否定するだけですから、感情の方は否定されたくない、否定すればするほど否定されたくないっていう感情がブワーって吹き上がるわけで、余計認めてもらわずには折れなくなるわけ、そして認めてもらおうとまた自分を否定するわけ。だからそうやってこう自分を否定すればするほど苦しみが激しくなるんです。わかります？
嬉しかったですね、
はい、なんでこんなに苦しまなくちゃいけないんだろうってぐらい苦しみます。それはなぜかって言ったら自分で自分を否定してるから、思いっきり何のために否定するかって言ったら自分を認めてもらうために、認めてもらうために自分を否定して、自分を否定することによって感情から認めてもらいたいっていう気持ちが次から次へと吹き出してくるわけです。だからこの罪悪感が強ければ強いほどもうものすごく苦しむことになるんですね。だからこの認めてもらいたいっていう気持ちはもちろん誰しもありますけど、その量は同じじゃないんです。罪悪感の強い人ほど認めてもらいたいという気持ちが強くなり、罪悪感の少ない人ほど認めてもらいたいという気持ちが少なくて済むんです。もちろんゼロではないですよ、誰でも、ね、だけど自分を否定する人ほど認めてもらいたいっていう気持ちが強くなるし、認めてもらってももらってももらっても満足しないんです。だってこう力ずくで認めてもらうじゃん、 そうそう、力ずくで認めてもらった自分に嫌悪感を感じて自分を責めるでしょ。そうそう、また自分を責めると認めてほしいって心がブワーって吹き上がるじゃないですか。そうそう、認めてほしいからまた何か悪を作るわけです。で、悪を作ってまた認めてもらっても、その自分に対して嫌悪感を感じるので、もっとね、認めてほしいって心が吹き上がる。そう、だからもうぐるぐるぐるぐる回るわけです。これはルテンリンネっていうわけですね。
苦しいよね。
はい。ここまでいいですか。じゃあどうしたらこの苦しみから離れることができるか。それは無明が破れたら苦しみから離れることができるんです。おお、なんと楽な。ね、結局自分を感じられないから苦しむんですね。この認めてもらいたいという心が吹き上がってきて苦しまなければならない。だから無明を破りさえすれば苦しむことはないですよね。じゃあこの無明を破る力っていうのはね、どうしたら得られるか。実はすでにこの世に存在しているんですね。これを縁日というふうに言うんです。ね、仏教用語で言うと仏性っていうふうに言うんですね。
無明を破る力。
そう、無明を破る力、つまり無明を破って真実を明らかにする力はもうすでにこの世に照らしているんですよ。ここがポイントなんです。ね、いいですか。まず縁日っていうのはもうここに、この世にすでに存在しています。この太陽のようにすでにこの世にね、仏性が降り注いでる。これを一切衆生質仏性っていうふうに言うわけです。ね、仏教の人はこう教えられているわけですね。すべての人に仏性は降り注いでいる。だからもうすでに私たちは真実が見えるんですね。そうね、その真実が見える。罪悪を犯しまくった自分が見えるはずなんですね。ところがもう分別心によってこの真実っていうのは決して善人じゃないんですよ、私の中で。このポイントね、縁日によって照らされる真実っていうのは自分の罪悪であって、
影が見え
ね、そのいい人間じゃないわけ。
黒い自分が見える。
でも罪悪であったとしてもそれは自分だから、自分を感じたら心は楽になるんです。ところが私たちはエベレストよりも高い
山、
妙利の大山っていう山を作って
すごいじゃん
この何ですか、光を跳ねつけてしまうんです、
はあ、
そう、ね、だから愛欲の後悔を抱えているんだけど妙利の大山で隠してるわけ。妙理の対戦で隠しているために真実が見えないんです。てか真実を認めることができないんです。なぜならば縁日によって照らされる自分っていうのはもう自分の中で価値のない人間だと見捨てているものだから。わかります。存在しちゃいけない悪人なんですよ。だからそれを認めてしまったら生きていけないんです、私たち。 知によって照らされた真実を受け止めてしまったら、もう私はそれをずっと見捨ててきたからね、そんな人間を。だからそんな人間が自分だとはもう認められないんです。だから私たちはこの真実に蓋をして健全精進の層を現じるんですね。そう、健全精進の層っていうのは、健っていうのはね、バカにされたくない、バカにされたくないから賢く振る舞うんです。善っていうのは悪人だと言われたくない、悪人だと責められたくない、だからいい人でありたいと思っていい顔したり、人のために尽くすようにボランティアをしたりする。本当はそういう人間じゃない。そして本当はそういう人間じゃないっていうことを絵日によって照らされてるので、うすうす気づいてる。うすうす気づいてる。これがポイントね。どんなに妙理の対戦で隠してもね、絵日ってのはそれを貫いて見せるから、だから実はどっかで見えてるんです。後ろめたいわけ。
嘘つきの自分が分かる。
まあそうですね、嘘をついている自分っていうのも分かるし、ね、だから全部実は縁日によって筒抜けなんですよ。だから自分はそんな賢い人間じゃないってことも薄々気づいてるし、ね、バカにされるような人間だなっていうふうに気づいてるから、だからバカにされるんじゃないかっていう不安が起きるんです。つまり縁日によって真実が見えるから、だからどうしても私たちは不安が起きるんですよね。バカにされてるんじゃないか、バカにされてるんじゃないか、バカにされてるんじゃないかっていう不安があるんですよ。見下されてるんじゃないか、見下されてるんじゃないか、責められてるんじゃないか、責められてるんじゃないか、のけものにされてるんじゃないかとか、見放されてるんじゃないかと、そういう不安が次から次へと吹き上がってくるんです。なぜかと、縁日によって真実が見えるから。でも見えてる真実を受け止められない。だから反発しちゃうんです。見えれば見えるほど反発して、私はそういう人間じゃないんだと、妙理の対戦を高く高くして、ね、否定しようとするわけです。
聞くほどなんか妙理の対戦高くして
る。あ、そうそうじゃないんだ、いい人間なんだ。
隠したいものがあるからね。
だから無明を破る力がもうこの世に存在しているのに、私たちは無明が破れないんです。いや、無明が破れないどころか、その縁日によって不安が増してね、そして余計こう否定してしまうんです。私はそんな人間じゃないと。じゃあなんでこんな妙理の対戦ができてしまったのかというとですね、やっぱりこの世界は固くだから、長い魂の歴史っていうのが私たちにあるわけですよ。始まりのない始まりからずっとね、私たちは認めてほしいと思って訴えた。ところが訴える度ごとに裏切られ続けてきたわけです、ね、認めてほしい、正直に言ったんですよ。正直に私を認めてください。でも世の中に認めてくれる人なんていない。だから裏切られた。またね、認めてほしいって訴えた、裏切られた。認めてほしいって訴えた、裏切られた。認めてほしいって訴えた、裏切られた。それをですね、もう何億年何兆年と繰り返していったわけ。で、魂の歴史ですか。 ずっとそれを繰り返していったら当然魂に刻み込まれますよね。私は誰からも認められない存在だっていうのがあるんです。これがまず根底にあるんです。その根底にそういうものがあるんです。私はもう誰からも相手にされない人間だっていうのがあるんです。
荒屋敷の中に染みついてる、
そう、そういう長い長い魂の歴史の中でずっとそれを続けてきたんですよ。ずっとそういう仕打ちを受けてきた。だから認めてもらうためには表面を取り繕わなければならないんだってなったわけ。嘘で塗り固めなければ認めてはくれないんだっていうふうにもう魂が覚えてるんです。だって固くだもんこの世界は。でもそうやって健全精進の層をして人の役に立つように動いてもですよ、そうやって人が認めてくれるのはほんのわずかなんです。これを長者宮司の例えでは何て言うんですかね、乞食をしながら生きているようなね、こういう暮らしをしているっていうふうに例えられているわけ。そう、その時その時一生懸命人の役に立つように頑張ってわずかなものをもらう、ありがとうございますって言って生きていくというね。だから腹いっぱい認めてもらったことがないから痩せ細って肌はカサカサでね、もうほんとこうガリガリに痩せ細ってしまってるわけ、心がね。そしてもう心の中はもう疑いでいっぱいです。疑いっていうのはそんな私を信じね、人を信じることなんてできない、人はなんてね認めてなんかくれないんだと、もうそういうものでいっぱいのものが私たちなんですね。だからそんな私が縁日を受け止められるはずがないんです。そもそも
別世界だもん
ね。ね、そんなもう縁日なんか受けたらもうね、ヴァンパイアに太陽浴びせるようなもんですよね。もう灰になって消えてしまうんです。だからどうしてもこの世界にその無条件で私を認めてくれる人が必要なんですね。そう、代妃のある人が必要なんです。その真実を照らす縁日はですね、全ての人を照らしているけど代妃のある人はほんのわずかしかいないんです。だから無明を破る力は全ての人に降り注いでいるのに無明が破れないんです。わかりますか？
言うこと聞けばいいの。
はい、
言うこと聞けばいい
の。言うことだからこの人にまず会えないんです。代妃のある人に会うことなんてありえないから。そうだって、ね、あの人も代妃のある人、この人も代妃のある人だったら固くじゃないんですよこの世界は。ね、いない、めったに会えない、長い魂の歴史の中で会えるか会えないかっていう人なんですよ。
たまたま会えたって
、ね、
すごいね。
これをお釈迦様は猛気不撲の例えでね言われてね、100年に一度ね、顔を出す亀がですね、その丸田んぼのね、浮いてる丸田んぼの穴に頭をひょいっとこう入れるよりも難しいことなんだっていうふうに言われてるわけです、ね、この亀さんにあたるのがこの代妃を持たれた禅師式で、丸田んぼが私たち一人一人で、亀さんが、うん、そのね、いやそんなことあるのかってもね、海全体に丸田んぼが広がってますから、どっかで入るわけ、こうどっかで100年に一度入るわけ。 でもその入っている人じゃないと会えないわけ。
入っていた強みさ
ん。あ、そうなんですよ。
すごいな。
ね。だからこれなかなか会えないんですよね。で、いわゆるこの大悲にまず会うってことがね、大悲のある全知識に会えるってことがめったにないことなんです。でもそれが会えましたと。あとはもう大悲を信じさえすれば救われます。ね。この大悲の持たれた全知識は無条件であなたを認めますっていうふうに言うわけ。ね、私も無条件でね、認めてくださいって言えれば救われる。ところが長い歴史の中でね、そうやって裏切られたことがいっぱいあるわけ。だからそんな簡単には信じませんよね。そんな簡単にね、私はね、何度裏切られたか分かってますかと。ね、あなたが無条件でね、認めてくれるって言ってもね、信じるわけないですよね。な、簡単に信じたら、ね、また裏切られたら苦しいじゃないですか。だから、そう、だから認めてあげますよって言うと、ありがとうございますって言って健全精進の層で接するんです。
何もならないね。
少しずつ崩してくれる仕方ないんだ。
そうなんです。だからこの大悲のある人に会うっていうのが三眼転入の18眼、そして認めてもらえる人に出会うと私たちは嬉しくなって健全精進の層を現実19眼。ね、いわゆる無条件で認めてもらえるなんて信じられないから、私たちは認めてくれる人に出会うと健全精進の層を現実で認めてもらおうとするんです。
またカッコつけちゃうわ
け。カッコつけるんですよ。
ダメでしょ。
いや、ダメだって言ってもやっぱりそうじゃないと認めてくれなかったから、今までの魂の歴史が。
まあ、まあ、
ね。だからこの何で大悲を受け止められるようになるまでには長い時間がかかるんです。どうしても
腸を
受
け続けていけば、
はい、
その健全精進の層を現実することを誰ができるよ、うん、少しずつできるようになるのかな。
そうなんです、うん、そう、健全精進の層を現実なくなってくるんです。さあ大悲を、まあ信じられるようになった分だけ
自分を素でもいいかって思える。
そうそうそうそう、そうで大悲を信じられるようになった分だけ縁日は常に降り注いでいるから無明が薄くなるんです。だから縁日っていうのは常に降り注いでいるから、だから大悲さえ受け取ればその一念で救われるんです。
素直になれないっていうのは、まあ、健全精進の層を現じてるんだから。
そうそうそう、それは何でかって言ったら健全精進の層を現じないと見捨てられるって思ってるからなんです。はい。そして見捨てられると思ってるだけじゃなく見捨ててきたんです、そういう人間を、ね、そしてそういう自分が見えると自分の中から否定してこんなの自分じゃないっ っていうふうに、こう追い出そうとするんです。わかりますか？難しい。まあ、おーおーおーおーおーお
ーお
おおおここまで分かりますかね。ちょっと難しかったですか。分かりました。つまり長い魂の歴史の間に私たちは素直になることができなくなったんです。だって素直になって認めてくれる人なんて世の中にいないから。だから自分の素をずっと隠してきたんです、ね、だけど、まあ、いわゆる禅師式は代表を持たれた方で、ね、いわゆるあなたのいわゆるその人の真実を見抜いて それでもなお見捨てないっていう自信のある人なんです。見捨てない人なんです。
全知識には素を少しでもこう少しずつ見せても大丈夫だ、見捨てられないんだっていうような思いをその聞いてる本人が感じていってるっていう
こと。そうそうそう。ところがどういうふうに感じるかというと、うん、でその認めてもらうと私たちはいい顔するんです。まず、うん、ね、いい顔する。いい顔して認めてもらおうとするとムクムクムクっと、いい顔しなくても認めてもらいたいところが起きてくるんです。そう、裏返しの心が、ね、だけど素直に出して、素直に出して認めてもらえるかどうか不安だから、この人が本当に大悲があるかどうか無知でも振るって試すわけ。わざとその人を傷つけるようなことをしたり、責めたり、怒ったり、無視したり、うんってやったりして確認するんです。こんなことをしても私を見捨てないか、こんなにひどいことをしても見捨てないかっていうことをね、夫婦の間でやるんですよ。
あ、そうか。
まずはね、普通のそばにいる人に確認するわけです。こんな私でも見捨てないよねっていうことを確認するためにわざと怒らせるようなことを言ったりするわけです。だから疑いが強ければ強いほどやっぱ山があるんですよ。そういう、なんていうんですかね、この人は本当に私を見捨てないかどうかっていうことを確認するために問題が起きるんです、ね、そう、
確認するために問題が起きるんだ。
そうそうそうそう、
まあ、問題が起きるっていうか問題を起こす。
そう、問題を起こすんです。でその問題を起こしてもなお見捨てないっていうことが分かると初めて全知識をほんのちょっと信じられるんです。そしてまた安心して十九眼に走るわけ。だからこのいわゆる三眼転入っていうのは十九眼の時期と二十眼の時期があるんです。十九眼っていうのは素直に教えられたことに従っていい子ちゃんで実践するとき、ね、二十眼の時っていうのはどうもこうね、え、俺は悪い人間なんだよ、へーへーって感じでね、反発して、ね、もうその全知識が本当に大悲があるかどうかを試してくる時期。ね。で、その時に、その全知識は、いや、大丈夫ですよと、こんな風にされてもあなたを見捨てませんよっ ていうことを示していかなければならない。だから禅師しか忍肉が必要なんですよ。精進が必要なんです。だからどうしてもいろんな迷惑をこうまあ与えてしまうんです。私たちが迷惑をかける相手っていうのは信じたいから迷惑をかけるんですよ。だから子供が親に迷惑をかけるっていうのはね、いいことなんです。
子供が親を信頼できるかどうか試して。
そうそうそうそう。あなたは私を見捨てないですか？ね。あなたを本当に信じていいんですか？っていうのを確認するんです。これはいわゆるもう感情から吹き上がってくるものなんですよ。私たちの魂はずっと私を認めてくれる存在を探し続けてるから。だからそういう人に出会うと、どうしても本当に見捨てないかどうかっていうことをこう試してくるんですよ。
その無意識でそういうふうに。
そうそうそうそう。ね、怒ってみたり無視してきてみたりね、反発してみたり責めてきたりね、もういろんな感情ぶつけてくるわけ。だから本当にその人が大事でなければ乗り越えられないんです。普通に考えてみてください。自分が助けようと思っている相手からですよ、毒を吐きかけられたらどうですか？
そうやって見捨てできたんだね、今まで。
そうそうそうそうそう、うん。信じたいからこそ毒を吐きかけるんです。信じたいからです。でもそうやって試す石橋をこう叩いちゃうんです。今まで裏切られた分だけ。ね、石橋を叩いて、叩いて叩いて叩いて、割れなかったら金槌持ってきて叩いて
これでも
これでもこれでもやるか。 このいわゆる反発の量っていうのはどれだけ裏切られてきたかで決まります。裏切られてきた人ほど石橋を叩いて叩いて叩いて叩いて叩き壊していくんです。叩き壊してもなお見捨てないかどうかを確認するんです。
苦しんできたんだね、その人
ね。そう。うん、疑いが少ない人はちょっとこうこれぐらいでね、これぐらいこれぐらいでいくわけ、こう。これちょっと言葉では全然説明できないですけど、で足でちょんちょんちょんって確認するだけで進めるわけ。うん、疑いが少ない人は。でも疑いが強い人は。もうね、そんな私を認めてくれる人なんていない、騙してくるに違いないって思ってね、もう何度も何度も確認する。確認して壊れなかったらね、壊れるまで頑張る。
これでも
壊れてもなお認めてくれるならこれこそ誠だって思えるわけ。
それだけ裏切られてきたんだね。
そうそうそう、
かわいそうな人なんだね。
だからそれを乗り越えてくるね、乗り越えていくためには、つまり代費を伝えるっていうことはですよ、ね、代費を伝えるっていうことはどういうことかっていうと、ね、これ大無量寿経にこう教えられてるんです。22ページ、右から 1,2,3,4 行目に、たとえ身をもろもろの苦毒のうちに終わるとも、我が行は精進にして忍びてついに食いつと、ね、たとえ身は、たとえ私の一生は助けようと思っている人からですよ、苦毒ですよ、苦毒っていうのは苦しみと毒ね、もう傷つけられたり非難されたりして、それで私の一生が終わったとしてもってことです。 それで私は殺されたとしてもってことです。人生もうね、バカにされ、責められ、ね、否定され、それで終わったとしても、我が行は精進にして、私は努力をやめない。そして決して後悔もしない。この決意が必要なんです。大悲っていうのは。だから私たちはどうしてもね、良いことをしたら、親切をしたら、ね、ああ、上田さんありがとうございます。こんなにやってくれてって思ってもらえると思うでしょ？ない、そんなの。ない、そんなの。こんな割に合わないことなんでやらなくちゃいけないんだ。こう思うようなことを続けていかなくちゃいけない。ね。なんで、だから、全然反応のない人にこう、はがきを送り続けたりとかね。なんでこうバカにされるような人とかねにこう一生懸命話をしたりとかね。でもそれが必要なんです。そういうことをしないとこの人は救われないんです。ね。
絶対見捨てないような。
その乗り越えていかなくちゃいけないんです。その相手の。心に大悲が届くまで、その相手の心の中にあるものはですよ、ものすごいものが入ってるわけ。その妙理の対戦が高ければ高いほど、その奥にあるものはものすごいこう傷ついた心なんです。今まで裏切られてきた、傷ついてきた、 見捨てられてきた、その悲しみとか怒りとか呪いとか苦しみみたいなものがね、もうこの妙理の対戦の奥に封じ込められてるわけです。それがもうなんていうんですかね、この人なら認めてもらえるんじゃないかと思うとブワーって吹き上がってくるわけ。そして刃のように相手の心にこう突き刺していくわけですよ。私はこんなに傷ついたんだ、お前も傷ついてみよう、これで分かったかと、ね、次から次へと傷ついてくるわけ。それはこの人の苦しみが深ければ深いほど、その出てくるものはものすごい感情です。いや、皆さんはそんなにね、罪悪重くないと思いますから大丈夫だと思いますけどね、やっぱりその抱えているものが深い人はもうそれだけのものがこうやってきます。そうするとね、もうなんていうんですかね、やめたいって思うんですよね、普通に全知識であっても、もうやめたいと、苦しいとね。だけどここでこの人を見捨ててしまったら、この人はもっと深く傷つくだろうと思うんですよ。そうでしょ。だってここまで耐えて見捨てちゃったらですよ、今度この人を助けようと思う人はこれ以上耐えないと信じてくれないんですよね。そうだ、これだけやって見捨てたしやつがいる、こいつだじゃあ次はもっとやってやらないと信じられないってなるわけだから、何がやってきても見捨てちゃダメなんです。で、中途半端に助けてね、ダメだったら捨てるって言ったら相手の心を深く傷つけるだけなんです。やると決めたならば、どんなことがあってもやめないと、これが大事なんです。そうしないとこの人はもう絶対に助からなくなるんです。そうやって長い時間をかけて大悲をこうね、信じてもらえるように接していく、これを教えられたものが長者宮司の話なんです。ね、宮司を育てるために長者はずっと見守り続け、長い時間をかけてね、大悲を与え続けていくわけです。そうすることによって少しずつこの宮司も真実が認められるようになって、ね、 悪人だと認められるようになっていくわけです。罪悪感が減っていくわけですね。でこの無明の闇が破れるってことは妙理の対戦が消えるってことです。妙理の対戦が消えて無明の闇が破れたならば、常に縁日によって真実が照らされているので、この認めてもらいたいという気持ちが消えるんです。愛欲の後悔が消えるんです。消えたならばもう苦しまない身になるんです。たとえ死んでもです。これが五章の一大事を解決するっていうことなんですよ。そうそうそうそう、私たちが聴聞をするのはここまで代費を受けるために生きてるんですよ。
やっと会えたんだもんね。
はい、だから長生きさえすれば誰でも救われる。
大子ちゃん
時間かかりますからね。だからこの救う人がそれだけの覚悟を持って救えば、どんな人でも救われます。でもその人の抱えている苦しみが深ければ深いほど覚悟が必要なんです。どんな覚悟か、ここに書いてあるように、たとえ身はたとえ身をもろもろの苦毒のうちに終わるとも、我が行は精進にして忍びてついに食い死と。これで終わってもやめないってことですね。いや、やり続けて死んじゃったら、ああ死んじゃったから仕方ないねって思ってもらえるもんね。見せたわけじゃないから。その覚悟が必要ですよっていうことです。そうしないと疑い深い私たちは大悲を信じることはできない。これが三眼転入という教えなんです。18眼というね、まず大悲のある人が現れ、そしてそれを受けた人が19眼で、ね、いい顔をし、いい顔できない時に20眼で罪悪を振りまいて、それを乗り越えて認めていくことによって、この少しずつ無明が破られて真実が受け止められるようになっていく。大悲をね、受け止めていくから。難しかったでしょうか。
大悲、その全部からくりが分かったら大悲に近づく。
いや、このからくりが全部分かっても大悲を信じるためにはやっぱりこの道を通らないといけない。うん、
頭で分かることじゃないからね。
はい、だからなるべくね、ちっちゃい時に乗り越えさせてあげると楽です。親は大きくなると大変です。でもどんなに大変でもそこを乗り越えないと、ね、この妙理の体制を乗り越えないとこの人を救ってあげることはできないんですね。難しい話でしたっけ。
妙理の体制を乗り越える
という。妙理の体制を乗り越えるっていうことは、そのいわゆるこの、ね、妙理の体制に隠れているわけですよね、うん、本当の自分が、うん、その自分が、ね、そのあなた、そんなあなたでも、いわゆるそんな醜いあなたでも絶対に見せないですよと、ここにいていいんですよっていうことを教えるってことです。でこの妙理の体制を開くとね、 ものすごいこう吹雪みたいなものが来るわけ、
うん、
それをくるって乗り越えてね、で認めてあげないといけないってことなんです。
そのままでいいよ、
はい、でもこの人はね、こんなに傷つけちゃいましたよと、怒ってるでしょうってなるわけ。怒ってないよとね、いやでも切れてるでしょ。切れてない、切れてないでそういうことをこう繰り返していかないといけないわけ、はい、
どこまでも疑ってかかってくるんだ、ね、
そうで、そうじゃないよとね、あなたのことを大事に思ってるから、どんなに苦しいことがあったとしても私はそれを嫌とも思わないし、苦しみとも思わないですよと。それであなたが代表を分かってくれるなら、こんな幸せなことはありませんと。こういう人がどうしても必要なんです。ね、本当はこういう人が親なんですね。親がやってくれたら一番楽です。でもそんな親はなかなかいないので、ね、誰かがやってあげないといけないんですね。やってもらった人は無明が破れてきて、どんどんと心が楽になってきます。
火の川と水の川はどこで渡るの？
火の川、水の川は大火のある人がまず渡るわけです。
なるほど。
そしてこの人は受けても結局ね、信じられないわけ。当たり前になっちゃうわけ。自分が今度誰かを救ってあげようと思ってね、同じことをやった時に、ああ善知識さんがやってくれたんだなって思うんです。
大変さが、
ここで初めて代表を受け取れるんですね。それまではこうずっとやってもらってもね、いやいやまあ当たり前ですよね。だから苦しい時に初めて分かるんです。あ、苦しんでくれた人の気持ちが分かる。
実践してみて初め
て。そうそうそう。だ、受けてるばっかでは分からない。そうでしょ、子供だって親の苦労って分かんないでしょ、受けてるばっかでは。自分が親になってみて、子供のために苦労してみて、親の気持ちが分かる。同じように全知識は大秘を持っているけど、やっぱり自分が誰かをこう救ってみようとして動いてみた時に、全知識の偉大さが分かるわけ。
大変だよね。
何にもこう、なんていうの、何にも顔色を変えずにやってるけど、実はすごい大変だったんだなと。ね。そんな気持ちでやってくれていたんだっていうことが、あ、自分がやってみた時に分かる。分かっていただけたでしょうか。
人ばっかりに、みんな裏切る人ばっかりに裏切られて裏切られて今があるんだね。
うん、そうですね。
だから苦しいんだね。
まあ時間となりましたから、今日終わりたいと思います。